ごめんね。作伊藤博樹。その日は妻が外出しており、家には私と二人の子供たちだけだった。小学4年生の娘と3歳の息子、その年の差は7歳。時々喧嘩をするものの仲の良い兄弟だ。少し遅めの昼食を終えると、私は後片付けを始めるために席を立つ。食器を洗い始めてしばらくすると、二人の楽しそうな声が聞こえてきた。何をしているのかはわからないが、仲良く遊んでいる様子なので安心する。しかし、その雲行きはだんだん怪しくなってきた。あんたが悪いんだからね。いきなり姉の怒鳴り声が飛び込んできた。違うもん、ネーネが悪いんだもん。三歳児も負けていない。大概の場合、ネーネが大好きな弟は少しビビりながら姉に謝ってしまう。しかし今回は様子が違う。少し成長したのか、どうしても受け入れられないのか、必死の抵抗を試みる。あ、そう、じゃあもうあんたなんかと遊んであげないから。姉から出された最後通告。ハラハラしながら私は様子を伺う。子供同士の喧嘩はできるだけ子供たちで解決してほしいと考え、私はギリギリまで仲裁に入るのを我慢した。いいもん、一人で遊ぶからいいもん。弟からも絶縁宣言が飛び出す。ふん、あんたなんか知らない。姉は捨て台詞を残し、その場から立ち去った。そして自分の机から本を取り出すと、一人で読み始める。その様子も意に介さないといった風情で、弟は子供部屋に移り、自分のミニカーを取り出し、床に広げた。とりあえず落ち着いたことに安堵するが、まだ安心はできない。何とも嫌な雰囲気が充満しているのだ。私は少しドキドキしながら洗い物を続けた。数分後、洗い物を終えた私はまず弟の様子を見ることにした。できるだけ二人を平等に扱いたいのだが、体は一つ。ここは姉に泣いてもらうしかない。キッチンからリビングを抜け、子供部屋に向かう。弟はこちらに背を向けた体勢で座り込み、ミニカーで遊んでいるようだ。どうしたんだい？彼の横にしゃがみ込みながら問いかける。すると彼はこちらを振り返ることもなく、小さな声でブツブツと独り言を続けていた。何と言っているのだろう。気になった私は顔を彼に近づけた。ごめんね、ごめんね。驚いたことに、彼は消え入るようなか細い声で謝り続けていたのだ。私は彼を抱き上げる。私が抱き上げた後も彼のごめんねは止まらない。そしてこちらを向いた彼の目は溢れんばかりの涙で一回り大きくなっていた。ねえねにごめんなさいなのかい？彼を強く抱きしめながら問いかけると、私の腕の中で大きくうなずいた。じゃあねえねのところに行ってごめんなさいしよっか。私の言葉に彼はもう一度大きくうなずく。そして私がそっと床に下ろすと、彼は一目散に姉に向かって走り出した。こっそり様子を伺っていた姉が振り返る。その目にも弟と同じく溢れ出す直前の涙が浮かんでいた。ねえねえ、ごめんね。弟はとびきり大きな声でごめんなさいをする。それに応え、両手を広げて弟を受け入れる姉。その姉の涙はもうその場に止まることができず、ボロボロとこぼれ落ちた。ごめんね。姉も大きな声で謝る。そのまま抱き合う二人の顔はもう涙でぐちょぐちょだ。私は微笑みながらその光景をほんの少しだけ眺めていた。二人が喧嘩をして離れていた時間は5分もないと思う。でも彼ら二人にとってはとてもとても長く孤独な時間だったのだろう。3歳の弟はその小さな胸の中で膨れ上がった後悔に押しつぶされそうになりながら必死に姉に謝っていた。姉には聞こえない小さなささやきではあったけれど、ずっとずっと謝り続けていた。 そして弟の懺悔を受け入れた姉もきっと同じように後悔していたに違いない。弟を受け入れた時の彼女の涙がそれを物語っている。ほんの些細な出来事かもしれないが、この時私は二人が本当に誇らしかった。そしていつまでもお互いを思いやる関係であってほしいと、他人を思いやる心を持った人であってほしいと心から願った。さて、感極まっていまだ収拾がつかない二人に、私は自分の思いを伝えようと歩み寄る。そして二人一緒に強く抱きしめ支え合いた。二人とも大好きだよ。